と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆様こんにちは。京都府建築士会の斉藤義則です。ゴールデンウィークが終わってからの1週間いかがでしたか？一気に暑くなったこともあり、気持ちと体調のギャップを感じてませんでしたか？え、そんなことはない。そりゃ若いですね。まだだるいよという方はご注意です。桜が終わり、花水木が綺麗な季節になりました。以前から私はこの木が好きで、設計の仕事でもよく植栽には採用しています。先日ですね、京都市の記念植樹奨励事業というのがありましてですね、私の娘の誕生記念に、寄付金の形でさせていただいたのが花水木だったんです。他の皆さんと連名で共有なんですけどもね、今後毎年ですね、この時期になると家族の楽しみなイベントとなりました。さて、ただいま参上のコーナーは先月よりまちづくりをテーマにさせていただいています。4月は伏見工業高校の先生にご出演いただいて、まちづくり学習として防災や交通についてお話しいただきました。今月は習得学のまちづくりにテーマをしましてですね、ゲストをお迎えをしております。それではお楽しみに。
人と町出会いもん。
今月は習得学区のまちづくりをテーマにですね、ゲストをお迎えをしております。習得自治連合会まちづくり委員会の委員長をされておられます、荒川浩二さんにお越しいただきました。荒川さん、こんにちは。
荒川です。こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですけど、先日荒川さんのですね、事務所兼ご自宅ということで、取材がてらお伺いをさせていただいたんですが、なんかとても素敵な町屋にお住まいですが、やっぱり習得を気に入って買われたというふうにしてお聞きしたんですけど、そのあたりからお話しいただけたらどうかなと思うんですが、
はい。私はもともとですね、もともとというか5年ほど前まではすぐお隣の学区の各自学区に住んでおりました。でその時はマンションの10階におりまして、そこに住まいを構えて、それと事務所が設計事務所やってるんですけども、それは新町の市場があったところのテナントビルの上におりました。そうこうしているうちに、そのたまたま習得の中に町屋の物件を見つけまして、新聞のチラシを見ていたんですけども、自転車で家内と一緒に見に行きまして、すっかり気に入りまして、それをなんとか住まい兼事務所にしようというふうに思って、今現在に至っています。もともと習得の学区というのは植樹接近といいますか、植樹近接の町と知っておりましたんで、私もそれにチャレンジしてみたいと思ってやってみたわけです。
よく習得学区とかその元学区の学区名は聞くんですけど、ラジオのお聞きの皆さんはなかなかそのエリアが分かりづらいと思いますので、ちょっとご紹介をいただけたらと思うんですが、
はい。だいたいですね、北は高津寺道、松原通りですね、松原通りから南は五条通り、東西の方向は東が東の東院通り、西が西の東院通りの範囲ですね。その範囲に学区があります。森の地下鉄は五条駅が一番近い駅になります。
はい。その習得学区ということなんですが、自治連合会としてですね、とてもまちづくりに熱心な学区やということは私も前々からお聞きしとったんですけど、その荒川さんが設計事務所のをされてて、町は気に入ってっておっしゃってますけれども、その町づくりに関わられるっていう、そのあたりのですね、いきさつというんですかね、お聞かせいただいたらどうかなと思いまして、
一番初めは町づくり委員会に入ってなかったんですけども、はい、学内の各町内が大変しっかりしてまして、町内ごとにそれぞれの委員を出してくださいと、でいろんな委員会がありまして、多分2年目ぐらいからですかね、設計事務所もやってるんで、まちづくり委員に参加してくれませんかということで、まず普通の町内会の町委員として入りました。で、それで活動しているうちに、委員長をされている小西さんが、一昨年で、ちょっと辞められるということで、その後を受けて私が委員長をさせていただいています。
ですね、さまざまなこう町づくり、修徳町通信とかですね、その前にですね、町づくり検証とか、まあそういうこう印刷物ですけど、そのあたりもカチッと作っておられるんですけど、やっぱり熱心な方が多いということですかね。
そうですね、そもそもこの町づくり委員会の成り立ちといいますか、発足をしたのは、はい、小学校が統合されるということに、まあ、随分以前の話ですけども、はい、で落語小学校に統合されたわけですが、はい、その後の修徳小学校の跡地をどうするかというのを地域の方々がいろいろと議論されたようなんです。でその時に皆さんにアンケートを取ったりとか、いわゆるワークショップをやったりとかいう活動を通して、その活動を担当する形といいますか、組織としてまちづくり委員会というのができたと聞いております。で、正式にはそうですね、福祉会館、ふれあい福祉会館ができた平成14年ぐらいにはもう、そういう今と同じような活動をしてたわけですね。ただ発足そのものは平成4年ぐらいに遡ると思います。でその後平成18年にまちづくり検証の第一部というのを作りまして、はい、昨年の春にその第二部のですね、町並み編と安心安全安心編というのを作ってですね、このいわゆるパンフレットはですね、町についての思いを書いたものなんですけども、京都市さんにも非常に、まあ、関心を持っていただきまして、この地域に建物を建てるときは必ず、まあ、この自治連合会の方にですね、はい、相談に行きなさいというふうに京都市さんの方にも言っていただいています。はい、
その景観で建物が規制をするという形のものはですね、もともと景観法というんですかね、京都市は結構厳しいなものがあるんですけど、はい、その地域として監視をしていこうって、そんな感じなんです、監視というんですかね。
京都市さんがされている景観というのは各地域にいろいろ分かれて、はい、基準を決めておられるわけですけども、ね、それはそのやはりそれぞれの細かい部分までカバーしきれないわけですよね。はい、ですからそういう習得にとってこういうものがいいというものはそこまでできてない、はい、その辺を我々がですね、まあ、基準を作るというのはまだ至ってませんけれども、はい、住民にとっていい町、それからこの地域にふさわしい建物というのを作る、いわゆる思いをですね、その町づくり検証に入れたわけですね。でその辺を、まあ、京都市さんも認めていただいたというところです。はい、
まあ、町づくりと、まあ、一言に言いましても、その建物のということではなしに、もうちょっとこう思いの部分ですかね、町中の、はい、ものを形にしていくというんですか、他何かこう具体的な活動というのはされているんですかね、町づくりとしては。
まあ、今どこの地域もそうだと思うんですけど、はい、町屋が壊されて新しいマンションが建ったり、はい、新しいお店が建ったりしていきます。はい、その時にやはり放っておきますと、もうその事業主の方が好きなように建ててしまうということになりますので、うん、今修徳の中ではそういう状況になった時に、まずその事業主が町内会の方に相談に行くわけですけども、はい、町内会の方も、まあ、高齢者の方も多いですから、はい、専門的なことをいろいろ説明されてもわからないわけですよね。その時に、まあ、町づくり委員会が町内会さんと事業主さんの中に入ってですね、はい、で、まあ、通訳みたいな役割ですね。事業主さんはこういうことを言っておられますよと。で、また逆にその事業主さんに対してですね、はい、町内会の方はこういうふうに要望されてますよというのを噛み砕いて、通訳するというふうなことをしております。で、これは、案外大切なことで、こういうことをしないとですね、もう住民の人と町内会さんが話が合わなくて、まあ決裂してしまうとかですね、悲惨な結果になりかねないですから、こういうことをまあ私たちがやるということによって、よりまあお互いにですね、事業主の方も町内会の方も納得できる、それに近づくような建物にですね、なると思うんですね。はい、
そうやってこう町内って言うんですか、学区内のこう方々の気持ちを一つにするということがすごく大事な気がするんですけど、はい、まあ、それも何かこう町づくりの中でですね、こう皆の気持ちを一つにするようなこう盛り上げ方というんですか、はい、なんかそんなヒントをお持ちであれば。
そうですね、はい、修徳学区はもういろんなイベントがありまして、はい、夏にはサマーナイトイン修徳といいまして、はい、ふれあい会館のあるですね、グラウンドといいますか、公園で、はい、一晩すごいイベントをするんですけども、あと、まあ、運動会も当然他の学区と同じようにありますし、はい、防災訓練もありますし、はい、そういう、まあ、イベントを通してですね、皆さんの結束が非常に高いんですね。これはもう私も引っ越して5年になりますけど、はい、すごくびっくりしてます。ですから、 非常に意識が高くて、何かをしないといけないというそういう観念があるんですね、皆さんの中に。ですから、誰かが声をかけると皆さんいろいろと動いてくださるというところがありますので、そういう意味でまちづくり委員会がですね、街並みを良くしましょうとか道路を美しくしましょうというふうなことを言いますと、皆さん関心を持っていただけると非常にありがたいところだと思います。
お聞きしますところ、その先日の東北の大震災の時もですね、声かけられたらえらいすごいことになったり
して、そうですね。まず京都市さんの方から要望があって、はいはい、まず義援金とですね、それと緊急の食料 を、まあ、集めてくださいと、はい、各学で集めてくださいという要望があって、自治連合会長 の、まあ、要望書をですね皆さんに回しました、
はい、
そうするとものすごい数の食料、なんかトラック1台分ぐらいで来てますの食料とですね、義援金も約105万ぐらい集まったと聞いてます。そういうことがありました。それとその後ちょっとその建築家の団体がですね、はい、東北の子どもたちに、絵本、まあ、いろんな本を各家でもう使わなくなった子どもさんの本を寄付してくださいという募集をやったんですね。その時もまあそれに便乗してまちづくり委員会の方で、案内を配りましたら、これもものすごい数の本が集まりまして、ダンボール箱で約40箱分ぐらい集まりました。これはもう東北のですね、はい、渡里町というところの町役場の方に送ってですね、直接子どもたちに手渡せるように段取りしました。これはまた皆さんにご報告しようと思ってますけれども、
はい、すごいですね。やっぱり、はい、そうやって心が一つになって皆さんに声かけて一斉にわーっとこう協力者が集まるような大きいなと思うんですけど、
はい、
まあ、片っぽでですね、先ほどおっしゃったようにこう町屋が潰されてまた建物が建ってってなると、新しい方っていうんですかね、まあ、はい、基本的にマンション住まいの方になるのかもしれないですけど、はい、まあ、そういう方々のこう参加のさせ方というんですかね、
はい、
は何か工夫をされてるんですかね。
まあ、現状ですね、どこの町学区もそうだと思いますけども、はい、マンションに住んでおられる方というのが自治連合会のいわゆる活動に参加されるの非常に少ないです、はい、
あ、そうです。
ただ、まあ、習得の中ではマンション会員といいまして、はい、マンション一棟丸ごと入っていただいているところも何件かあります。ただそれ以外の入ってないところもたくさんおられる、
はい、
まあ、当然私もマンション暮らししてましたから、よくわかるんですけど、その頃は町内会費は払ってました。
はい、
払ってたけれども ほとんどというか、まあ、全くその町内の活動に、まあ、立ちしてないと、まあ、それがおかしいと思って今現在その町に住んでるわけですけども、はい、これからはそういうマンションに住んでおられる方も当然その住民なわけですから、呼びかけてですね、その参加していただこうと思ってるんです。でその良いきっかけとして今月なんですけど、25日に、はい、まちづくり推進会議といいまして、はい、我々が作ったそのまちづくり憲章の案内をですね、内容を、はい、よく説明して分かっていただこうという会をするんですけど、まあ、今回の東北のですね、東日本の震災がありましたから、はい、非常にまあ防災に関しては皆さん今意識が関心が強いと思うんですね。ですからそれをまあ学区の皆さん、それとマンションの方々にも呼びかけて、もしそういう災害が起きたときは、まず避難場所をご存知ですか、うん、それから備蓄はどうなっているかご存知ですか、でもし何かあったときに、その例えば救助するための用具はどこにあるかご存知ですか、はい、いう呼びかけをしてですね、皆さんに来ていただこうと思っています、はい、で案外それ皆さんご存知ないですし、それともう一つ習得の街並みで非常に一番人口が多いのは若い方なんです。意外や、
そうですか、
はい、当然高齢者多いんですけど、約800世帯、人口の3000人ぐらいなんですが、はい、一番多い年齢層が20代から30代の女性なんです。
ああ、そうですか。
おそらく、まあ、一人で、住んでおられる方々だと思うんですけども、はいはい、そういう方々というのは、情報が全くそういう、ないですよね。避難場所がわからない。うん、それから、その、緊急時どうしたらわからない、
はい、
そういう方々にもですね、情報を提供しないといけないですね。そういう役目も、まちづくり委員会が担うべきだと思っています。はい。
あ、なるほどね。いや、なかなかね、そのエリアに、こう、新しく引っ越してきて、今おっしゃったように、避難場所なんてね。
わからないですよね。
わからないですね。
ちょっと前に京都新聞さんが、アンケートを取られて、約50人ぐらいの、学生さんですかね、はい、一人暮らしの方にアンケートを取って、なんか一人だけ避難所知ってるって出てましたけど、でもまあ、50人のうち一人してたら、これはすごいなと思いましたけど、もうほとんど当然ご存知ないでしょうね。
そうですね。はい、まあ、まして、ど町中ですからね、エリア的に。
ええー。
こなんやろうって、はい、思いますもんね。
でただ、まあ、最近その学生の方もですね関心がちょっと変わってきてまして、はい、あのいわゆるマンションのワンルームに住もうというよりも、はい、町屋の中一軒の町屋をシェアしてですね、はいはい、住もうとかですね、はい、そういう意識の若い人たちも増えてきてますから、はい、昔のようにですね、どうしても車が欲しいとか、そういう方も少ないですし、意識が変わってるわけですよね。なるほどね。そういう方々を、に呼びかけて、はい、あの、地域の高齢者の方とも一緒にですね、活動できるような、そういう街になっていくと素晴らしいなと思いますね。はい。
今後のまた、こう、取り組みということでですね、何かこう、具体的に、京都市の方から出てるのに、取り組んでみようということをちょっとお聞きしたんですが、はい、
そ
のあたりも
そうですね。京都市さんがですね、新しい景観政策は今年からちょっとされるようなんですけども、はいはい、その中で、地域景観づくり協議会というのを、はい、そういう団体を募集されるというのを聞きました。はい、これはですね、その地域景観づくり協議会に認めていただくと、はい、その地域に新しいものが建つ場合ですね、はい、確認申請、それからその確認申請の前に京都市はの景観の申請がありますけれども、はいね、その申請を出す前に、はい、地域に行って説明をしてきてくださいということを言っていただける、まあ、義務化していただけるようなんですね。今修徳の方にもですね、そういう計画案の説明に来ていただくわけですけども、はい、その時には、景観の申請も終わっていて、はい、ほぼもう確認申請も通りかけるだという方が説明に来られるので、はい、その説明を私たちが聞いてもですね、はい、もうどうしようもないわけですよね。もうそうですかというだけの話で、
そうですね、
どうしようもない。で、それではですね、私たちの思いというのはやっぱり伝わらないわけで、はい、景観に出される前に、ということでしたら、当然いろんなことも予防できますし、はい、必ず行きなさいという義務化していただけるわけですから、はい、非常にありがたい制度だと思ってますので、はい、ぜひ市徳がですね、はい、その団体といいますか、まちづくり協議会に認定していただけるようにと思ってます。
はい、いよいよこう具体的なね、そういったことになればいいまちづくりがさらに進むんではないかと思います。
はい、
それではお時間になりましたので、本日はお忙しいところありがとうございました。
もう時間なんですか？
そうなんですよ。
そうですか。
修徳自治連合会のまちづくり委員会の荒川委員長にお越しいただきましてですね、修徳学のまちづくりについてお伺いをいたしました。はい、すみません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは後半はですね、東日本大震災特別放送としまして、社団法人京都府建築士会の江藤輝夫会長により現地からの情報を伝えていただきます。